2006年に終わったら大体10年やってます。しか
もまあ売るのインサイドライ
さあ今回ですね2月18日金曜日のですねもう夜9時半過ぎからですね収録ということで、どうした？どうしたみんな、いうことでございまして、今回ですね本間さんはですねちょっとお仕事があるということで、ブルーさん逆に言うと朝早いということでですね、石川一人でですねお送りしていくというところでございますけれども、まあね、僕と三浦がね何の仕事を今までしててここに来てるかということはあえて言いませんけれども、もう本番前セッティングをしながらですよ、機材の30分ぐらい2人で愚痴が止まらないって
ここに来る道中も含めですね、
含めそしてはもう1時間近くずっと愚痴を2人で言ってるっていう
ひどかった
今日の現場はひどかったこれね言えない、具体的に あとね笑い話もできないぐらいひどかった
分かんない特番かもしれないし、
うん、そう、なんかの特番かもしれないしね、うん、ね、まあ、詮索しないでこのことに関しては、ただものすごい2人で愚痴を言ってたっていうことだけ、そういう精神状態で始めていて、なおかつですね、まあ、この B 祭毎週大体最近おおむね金曜日の夜のこれよりちょっと前ぐらいの時間帯にですね収録をしてるわけなんですけれども、もしかしたら近所迷惑をかけていたかもしれない大きい声で
それに関してはずっと危惧してましたよ俺は、ね、
大きい声出してね、しかし普段なるべく大きい声出さないんですよ。それなんでかっていうと、声をもともと野球部だから声大きい方だったんですよ。ですけどもやっぱり関ジャニ∞とか乃木坂46の仕事をするようになって、例えば飲みに行った席でね仕事の話になった時に周りにファンがいるかもしれないと思うと、なるべく小さい声にしないとよくないってことに気づいて、俺電車の中でも声ちっちゃいね、なるべく、
うん、あと、うん、やみくもにやっぱそういうところで喋るもんじゃない
ですか、ね、そうそう喋るもんじゃないからでもまあね、俺らの仕事はそういう仕事だからね、 ふと仕事の話しちゃう時あるわけですよ。だからなるべくこう、もうそうね、週に1回 B 祭大きい声出すぐらいなんですけれどもそれでですね、なんかお隣の部屋の方にご迷惑をおかけしていたのかどうなのか分かんないんですけど、もしかするとこのマイクにもうっすら乗るかもしれないんですけども、今日お隣の方多分何人か友達を招いて飲んでらっしゃるんですよ。その声がすげえ聞こえてくるっていうところで、ちょっとこっちはひっそりめに
金曜日のこの時間あっちもうるせえしこっちもいいだろ
う、そうそうそうそう、あ隣うるせえから全然大丈夫よ、うち来て飲んでもみたいなことになってんのかもしれないと、いうことでございやして、まああれっすね、まあちょっとちょっと収束に向かっているのかなというピークを落としてんのかなっていう感じで、今オミクロン株の第6波が東京ではちょっとずつ毎日毎日なんとなく前週よりは減ってるよみたいなところでございますけれども、あ、相変わらずですね微妙に仕事に影響あります昨日もですね、西七の現場がですねなくなりました。
あ、そうなんですね。
それは実は西七のスタッフの中でちょっと熱が出た人がいるっていうところで、それでじゃあちょっともう西川もツアーやってるしちょっと、うん、今日やめとくかというようなことが、
配信自体
がお休みになって、でただただもう台本は上がってると、
うん、どっかで聞いたことありますね、
まあまあこれに関してはもう多分全額出るだろうというところでございますけれども、まあそういうのがですねちょいちょい仕事の現場でもあるわけなんですけれども、まあこれ PCR 検査と抗原検査っていうのって、まあなんつったんですかね、違いって何なのかってことすげえ厳密に言うと、なんとなく PCR 検査の方が精密で抗原検査の方がちょっと大雑把なのかなみたいな感じで思ってません、なんとなく。
なんならば、はい、抗原検査はあんまり役に立たないなってことを痛感してます、いろいろ。
それはですねありえるっていう、それもしかすると誤解なのかもしれないっていうメールが届いておりまして、
それは本当に広めたい、
いやありがたいし、まあね このコロナ抗原検査こっちだ、外科医一郎、前もメールくれましたね、コロナに関して。まあ第820回の配信分で石川さんが残り少なくなってる抗原検査のキットをどこのタイミングで使えばいいのかと、このジョーカーをどのタイミングできるのか、今数も少ないから毎日毎日とかできねえと、ちょっと怪しいぐらいだったら使えねえっていうところで、どのタイミングで使うべきかという話をされていましたかというところでですね、あの説明をしてくれておりまして、抗原というものは、抗原っていう、抗原ってさ、なんだと思ってた。
黒いのからいっぱい。
抗原、
いや、なんでしょうね。
なんなのかな。
初期の頃はよく抗体検査と言われてたから、変な話、
うん、
かかった時に発生する抗体なのかなっていう、その部類なのかなって思ってる人はちょっとある。正直
言うと。正直言うと、抗体も抗原もいまいち分かんないまま、うん、なんか、使ってるし、じゃあ PCR 検査と抗原検査何が違うんだってこともいまいち分かってないじゃないですか。
変な話、ワクチン打ったら抗体できるか抗原検査引っかかんじゃねえかと思ったぐらい。
俺もそう思ったぐらい。ち、こう、なんだったら、もし、ね、俺と、いや三浦が全く今まで無症状で気づかないうちにコロナに感染していた、うん、そして知らぬ間に治っていたとしたら、だったら俺、それって抗原検査に引っかかってるんじゃねえのぐらいに思ってた、うん、もう体の中に一回入ってたら入ったってことで反応するのかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、そういうみんなおのおの勝手に考えてるよね、
うん、なんかいつの間にか抗体検査から抗原検査ってことにグラデーションのように変わってた
けど、うんうんうん、
こうなってるんでしょうね。
そうそうそう、抗原というものは体の中でウイルスが増えて、体の中でウイルスが増えて、それに対して体内の免疫細胞がウイルスが入ってると認識することで増えていくのが抗原なんだって
。ああ、はいはい。戦おうという意思を表示していくっていうことなんですかね、体が。
わかんねえ。うっかりしたことは言えねえけど、まあみんなで勝手に調べてほしいけども、こう、もう一回ね、抗原というものは体の中でウイルスが増えて、まあ、敵が増えてきたわけですよね、体の中に。それに対して体内の免疫細胞が、あ、入ってきたなウイルスっていうことを認識することで抗原というものが増えると、うん、抗原っていうものなんだね、そもそも。
そうなんですね。
うん、一方 PCR はウイルスそのものを検出すると。
あ、なるほど。
はいはいはい。だから抗原はウイルスが増えて、それに対してそれを分かんない潰そうとするのか何だか分かんないけど、
まあ、
それ
によって体が反応してるってことですね。
そう、少なくともだから、でそれに対して PCR は体の中にウイルスが入ってること自体を検出する検査だと、うん、ウイルスそのものを検出するため検出される順番としては、まず PCR 検査が陽性となり、うん、はいはい、体の中にウイルスが 入りましたよ。でその後こう体内で抗原が増えることによって抗原検査が陽性になるという順番になりますと、うん、PCR 検査でも体内のウイルス量がある程度増えないと検出されない可能性があり、コロナで発熱した患者さんでも発熱後1日程度経たないと陽性と判定されない患者さんもいるとのことですと。つまり熱があるかどうか、喉が痛い気がするといった程度では、たとえコロナであったとしても PCR を行っても検出されない可能性があり、なおかつ抗原検査ではなおさら検出されにくいと考えられますと。もうそもそもいきなり抗原検査をやってるの順番がおかしいんだね。
そうですね。なんか、
うん、
抗原検査の時は、うん、もう本当は症状出てなきゃいけないんだ。
出てなきゃおかしいんだね、
うん、
だウイルスが入ってることに対して反応してるよってことを検査するのが抗原検査だから。
調子が悪い、もしかしたらこれは、
うん、
コロナなのかもしれない、チェックしてみようっていうのが正しいのか、
うん、ですから可能であれば PCR 検査を優先された方が良いと思いますし、まあだって入った段階入ってるかどうかは分かるもんね、うん、抗原はもう入っちゃっててそれに対抗するためのものが動き出してますよってことを、
始まっちゃってる、
そうそうそう、試合始まっちゃってるんだよ。例えば、だから PCR 検査を優先された方がいいと思いますし、例えば検査予約が取れない、深夜に発熱したなどした時に抗原検査をされるというのが望ましいと思います。以上参考にしていただければ幸いですと。なるほど、あくまでまず PCR なんだね。抗原はそれで言うと、うん、もう 手遅れ手遅れかどうか、
これの症状に対してコロナの症状がありますから扱い気をつけましょうねってことですよね、う
ん
う
ん、なるほど。なんか順番としてさ、まあ、なんつうのキットさえあれば手軽にできるからさ、まず抗原と思ったけど、うん、これも考え方がそもそも間違ってんだねなるほどなるほど。
けど無症引っかかるのは無症状でも抗原検査引っかかるもんなんですかね。
体の中でウイルスが入ってそれに立ち向かおうとしてる抗体抗原っていうのができてれば引っかかんじゃない、
うん、それが発熱をも必ずもたらす場合はそうなりますよね。けどそうとも限らないって可能性もあるってことなんですかね。
うん、じゃない多分、うん、もうだから順番として PCR が優先であると。もう抗原検査どっちかというともう最後の手段つったら変だけど、もう PCR も受けられる時間帯じゃねえみたいな時にやってこそ やっと意味があるってことだねこれは。
まあまあけど PCR 検査どうしても時間はかかりますから、
うん、はいはいはい、はい、
あのめちゃくちゃつぎ込めばそれは2時間とか出てますけど、
はいはい、
普通だと1日半と
かか
かるんで、
はいはいはい、
やっぱそういう抗原検査は15分とかで出るんで、その違いはありますよね。
東京ですよ、東京の相場でいうと、PCR 検査、一番早くて2時間ぐらいで結果出ますっけ、うん、あれいくらでしたっけ。
3万税込み3万で現場でプラス5000円の方が正確ですって言われるんですけど、うん、ちょっとやっぱいくら会社負担でもそれはどうかなと思ってる自費診療なんでしょうがないですよ。
プラス5000円ならより正確ですってどういうことだよ。
いやそれは何かっていうと、はい、あの病院名は言いません。しかも、はい、そこはその人は、うん、いろいろ調べても俺も正直、うんうん、あの会社のお金だとしても、うん、今不適切なこと言うかもしれないですけども、ぼったくりなんじゃねえかって正直思うじゃないですか。
どこと病院とは言いませんよ。いやだって思うよ。なんだかんない PCR 検査のキット自体がそもそもいくらするのか分かんないよ。
いやだってそれで言うと標準的なところで、うん、よくポピュラーなところは 2,3,000 円できるんですよ変な話。
なんならモニタリング調査って無料でできるんだよ、まあ、多少遅くよ
補助があった上ですよ、ね、
そうそう。だってモニタリング調査確かに最大で2日後とかだけど検査結果やるの、うん、でも無料なんだよ。それが急に2時間だと3万になってくるんだよ。2時間で3万って風俗だよ、まあ、もう
その方は一応その、うん、迅速に欲しい人のためにちゃんと研究を重ねた上でやられてるってことらしいので、
はいはい、
まあ、そういうことなんだろうなということは信じますけれども、
はいはいはいはい、
その話を聞くと、菌は基本的にこう鼻から入ることが多いじゃないですか、
はいはいはい、
だから PCR っていうのは唾液なんですよ。それが3万円、
はいはいはいはい、
まあ、税込み2400円ぐらいらしいんですけど、
はいはい、
で、あ、2万4000円か、
2万4000円。
ただプラス5000円のオプションは鼻に綿棒を突っ込んで、
はいはいはいはい、
咽頭拭い検査。
なるほどなるほど。
だからより手前になる。
はいはいはいはいはいはい、
うん、PCR だったらこう3万円でいいですって感
じ。なるほどなるほどなるほど。鼻の方が正確と言われてるんだ、
うん、っていうか正確というか早い、よりだから抗原検査 PCR の前になるとしたらさらにそれの前の鼻での PCR 検査。
はいはいはいはい。
だからよく病院で見ると鼻突っ込んでるそういうことなんでしょうね。
俺何度か抗原やってますけども PCR も1回受けてますけども、あれっすね、鼻の抗原っていうの1回やりましたね。
俺もやりましたこの間。
ですね、鼻の抗原ってまあ特に抗原検査とか受けるのイベントの仕事とかで抗原検査を受けることっていうのはすごく非常に多いんですけども、イベントの現場で鼻のやつの抗原検査を受けてくださいって言われると結構困るんですよどっか、あのお手洗いとかでいいんでやってくださいとか言われるんですけど、お手洗い他の方も使ったりとかする場合があるんですよ
まあけどやむなくトイレでやりますけどね。
そう、それでお手洗いのだから手を洗うところ、まさに手を洗うところでやるんですけど、そこで何人か並んで鼻に綿棒を突っ込んでるっていう光景が広がるんですよ
まあいろいろね、
はいはい、
まあそれも検査のためですから、
はい、まあ、受けられるだけいいんですけどもというところで、まあまあとりあえず PCR 検査と抗原検査の違いなんとなく分かってきましたよね。 PCR がまずあるべきだというところで、その原理原則があった上で、同じく外科一郎から別のメールが来てまして、まあ、いつも配信ありがとうございます。先日の B 祭での本場さんの、陽性判定、ここコロナ感染の話を興味深く聞かせていただきましたと、はい、人生そのものが そのものの中でも曖昧さを得意とされる本間さんがコロナ感染でも曖昧な灰色決着になったのかと失礼ながらとても面白かったですと。いやまあねまあコロナに感染したこと自体はさ、なんか本間の健康のことが心配なことあるけども、まあ楽しく聞いてもらえたらありがたいよ。
せめてね、エンターテインメント。
医学的に考えますと、おそらくですが、もしかすると体内のウイルス量かワクチンの影響なのか、本間さんのあるいは本間さんの免疫が強いのかで、あまりワクチンの影響なのか本間さんの免疫力免疫が強いのかで、体内のウイルス量があまり増えなかったため検出がしづらかったのではないかと思いますと。
ああ、なるほど。
それは症状の軽さにも表れていると思います。確かに本間さんはそんなに重い咳が出たぐらいの感じでしたからね。実際一般的にも発熱後すぐに検査しても PCR 陽性が出ず、発熱後2日目ぐらいが陽性が出やすいようで、これはウイルスが時間とともに増えることによるものかと思いますと。そしてこのことは抗原検査にも言えることだと思いますと。なるほど。ウイルスがある程度増えてるときにやっぱりこう抗原がそれに立ち向かおうとして増えてるから陽性が分かりやすいということですね。出やすいということですね。ウイルス量は少なくても感染しうるのがオミクロン株の恐ろしさで、本間さんのようにウイルス量が少なくて症状も大したことはないため、社会生活を営んでしまっていると、本間さんの場合休みましたけど営んでしまっていると感染力の強さでどんどん広がっていくんでしょうね、ということで、なるほどね。
確かに今回ややこしいです
ね。だってさ、コロナじゃなかったらさ、ちょっと喉痛いぐらいだったら休むなって言われますよ。コロナ以前だったら、
コロナ以前で本当はコロナ以前でも休むべきなんだけど、
そう
ですね。
熱が7度5分出てこいよと。
まあ、いや、我々だけが特別ということは決して言わないですけれども、
どこの社会でもそういう傾向あったと思いますよ。
ありますし、まあ、特に皆さんそういうところだと思うんですけど、やっぱ自分の仕事って自分しか把握してないことが多いんで、
はいはいはい、だから無理しちゃいますけども、だからそういう意味で言うとやっと健全化してるかもしれない。本当にちょっとでも体調悪かったら、だっておそらく今までそのことによってインフルエンザとか風邪が広まってる可能性非常にありますよ。
ただね、金をつぎ込めばすぐ分かる状況っていうのもあんまり健全じゃないかもしれない、それは。じゃあ大丈夫だね、いけるねってなるのはどうかと思う。
なんかあった、
なんでもない。
それもさっきの愚痴の対象だったよ。まあなるほど、ということでなんとなく やっと分かりましたね、抗原検査って何なのかっていうことと。だからさっきも言った通り、まずは PCR。 おお、今ですね、機材が落ちてきました。
機材ケースが。
まずはやはり PCR が優先であると。だから抗原検査は、まあ、奥の手っていうところで、よほど困った時に抗原検査っていうカードを切れというところでございます。
ここにたくさんありますね。
あります。あのですね、本当まとめ買い
しましたね、ここしかも。
そうですね、前も話した通りですね、ちょっと B 祭の仲間たちが何かあった時のためにということで、うちの会社で抗原検査のキットをですね、まとめて買いました。いうことで、何種類か、今だから何個しか買えないとかあるじゃないですか。
ありますね。
だからその中で最大限、みんなが何かあった時のために持っていけるようにですね、準備しておりますのでですね、三浦も含め、これを聞いてたら本間もブルーもですね、体調が悪かったら言ってくれれば、ウーバー抗原しますんで。
本当にね、
はいはい、
いや今でももう崩壊しつつあると思うんですよね、やっぱね、
うん、
だ病院に行けないけどとりあえず
なんかね
行きたいっていう時は確かに
ね、ね、必要ですから、いうことでございまして、まあ今週はですね、そんな話から行ってみましたということで、今週も行ってみましょう。石川本間とブルーンはお休み、ちょっと小さめの声で B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ、
いうことで、改めまして、こうやっております石川貴人と申しますということでございまして、お隣さんはまだね、ちょいちょい声 こえますよね。
あ、そうなんですね。ごめんなさい、俺両
方全然全然
乗ってないです
けど、電波声は乗ってないですか、うん、ね、なん止まってくのかな今日
金曜日の9時、10時前、あと30分が勝負ですね。
そうですね、
10時半まで帰んなかったら朝まで
です、ね、朝までですね、これね、いうことで何の話しようかな、これね、ちょうど今日なんですけど、あ、まあまあそもそも論で言いますよ、俺、まあ、今年で48になります、
はい、
まあ、およそ半世紀生きてるわけなんですけれども、なんつったんですかね、まあ、SDGs だとね、多様性の時代だっていうふうに今言われてるじゃないですか、多様性のスピードが速すぎないかとついていけないところがあるっていうのはあれなんですよ、僕が子供の頃ね、それこそ、それだから今から、40年ぐらい前って、まあ、特にまあ、広島の田舎に住んでた時もそうだし、浦和に引っ越した中学時代とかもそうですけど、もう街の中で外国人の人を見かけるだけでニュースだったんですよ。そう、いなか
った
自分の中のニュースね。そうそう、別に NHK の指示のニュースが出るわけじゃないよ。うわ、外国の人見たみたいな。で、どちらかというと、そうですね、広島のその大竹という西の外れの田舎に住んでた時の方がまだ外国人の方は身近で、なんでかっていうと、すぐ隣が岩国という米軍基地があるところだったんで、年に1回例えば基地開放デーみたいのがあって、それでそこに遊びに行ったりしたから、そういうところで外国人の方を見かける、まあアメリカ人の方ですよね、見かけてするからまだ身近で、浦和とかでも外国の人を見かけることがなかったし、
割と瀬戸市まで行かないけど、それでも発展してる都市
のイメージですかね。いや、大きめのね、だってね、東京のお隣の県庁所在地の町ですから、で、外国人の先生とかの英語の先生とかもちろんいなかったわけですよ。もうベッタベタの日本人が受験英語を教えてるだけですから、僕らの頃の英語の授業っていうのは。それを考えるとさ、もうここ20年ぐらいですよね、多分ここ急速なスピードで外国人の方が日本に住むようになってるし、まあ、東京に住んでるからっていうのもあるし、ハーフの子とかもめちゃめちゃ見かけるじゃん。もう俺だからさ、ついてけなってないのよ、その多様性の速さ、スピードの。
そこなんだ。石川さんの言う多様性ってどこだろうと思って、そこなんすか。俺もはやもう日常だから何とも思ってないですよ、そこに
関して。いや、俺それでなんか今日なんか、まずよ、中目黒、僕が住んでる中目黒ってところも意外と外国人の方とか、あるいは外国人と日本人のご夫婦みたいなのもよく見かけるんですよ。それでなんか、あ、国際結婚してる人ってこういう感じなんだみたいなとこ思ったりとか、あとそれこそ多分、黒人の方をルーツに持つ娘さんで、なんか日本の学校に通われてるんですよね。でそれでなおかつ、学校の制服を着てて関西弁を喋る子とかもいる。もう情報量が多すぎてついていけ。
わかんない、他の地方の、
まあ、東京だからっていうのもあるかもしれない。
わからないけど、でもナチュラルに街の中には本当に外国の方がいて普通ですよね。
いやだってさ、それこそ地方とかもさ、旅行行ったりしてもさ、どこでもいるもん外国の方、うん、それ考え、もうさ、俺が子供の頃だってさっきも言ってたけど、街で外国人を見るだけで、やっべ、今日なんかアメリカ人の人いたよみたいなので、
今変な話、コロナの状態だから実質鎖国状態みたいにな
ってる、ね、そうそう、にもかかわらずいるわけですよ。でなおかつそれプラス、ね、結婚されてハーフみたいな子もいるわけですよ。俺今日なんかすっげえ、だからそういう状態だから、それは当たり前なのかもしれないけど、ちょっとなんか衝撃的だったのが、多分絶対ハーフの女の子だと思う子と、日本人の高校生男の子が高校の制服でなんかデートしてんのよ、うん、俺なんかそれ衝撃で、え、ハーフの子と付き合えるんだみたいな。でもまあよく考えたら、学校 コーディハーフの子がいるとしたらそれ普通だよなとか思って、だってハーフの子と付き合うなんて俺が子供の子なんてもう想像もしなかったもん。
だってなんか普通に考えたらなんか適切なのか分かんないけどクォーターと言われる感じの方もいらっしゃる
でしょ。いやだから前もこんな話してましたけど、それこそさアジア系の人とかも含めたらさ、もうもはやまあ都心だけなの都会だけかもしれないけどハーフの子って絶対クラスに一人はいる。ハーフとかさ
いるでしょうね、うん、なんならば外国の方もいるでしょ
う。そうそう、これさどれぐらいなんだろうね今クラス学年に一人は絶対いるのかな地方とかでも。
あけど自分の子供の時代で、うん、学年に一人はいましたね。
いた
ハーフ。
いやもうだからさ俺と三浦がだからおよそ 10歳離れててここでもうこれだけ差があるわけじゃん。いやそう俺ついてけねえわと思ってハーフの子付き合うとかってごめんねこんな言い方だけど俺の中で AV の世界だねもう夢のまた夢なのよ現実ではないのよ俺の中で。うわ高校生でハーフの子と付き合ってんだわ。でももしねこんなにいろいろ多様性が進んでいちゃうとこれも普通か俺の子供の頃も想像できなかったなと思って。
だから、うん、分かんないけど、うん、100年後とか200年後とかは、うん、今更そういう人種とか言ってんのっていう世界だ。
いや世界よもう絶対、う
ん、全部混ざってると思う、
うん、うん。いやなんかさ俺すっげえ衝撃でうわ。しかもさ英語と日本語みたいな会話してんのよ。なんか女の子の方も日本語ある程度喋るし男の子の方も英語で喋れるからなんか英語喋るのか分かんないけど女の子が英語で話したことを男の子が日本語で返事したりとかしてるのかしてて、いやなんかさすげえこいつこの男ってことは英語喋れんじゃんと思ってすげえなとも
しかしたら、ねうん、英語を教わりを教えるの
みたいな。いやなんかさ多様性特に国際化の面においてはものすごいスピードで進んでんなと思って。
だって俺この間、うん、この間っていうか昨日か、うん、ココイチ行った隣に、うん、多分おそらくインドの方が家庭で家族3人連れで、うん、普通にココイチのカレー、うん、
でもインドの人もココイチのカレー美味しいって言うらしいからね全くなインドのカレーとは別物っていう。
子供も可愛くてもなんか微笑ましいと思いながら、うんうん、
いやだからあれよね。だからね、有名なのだとどこだっけな日本だと、まあ、中華街ね横浜とか長崎とか神戸とかありますけども今だと池袋の北口とかもディープな中華が食べられるとか、うん、あと西川口もそういう風になっててどこだっけなあと西葛西だっけ西葛西はインドの方がすげえ住んでたりするんだよね。でどこだっけな葛飾区の四つ木だっけなはここね国が定かじゃないんだけどパキスタンとかバングラデシュの方がまとまって住んでたとかするんだって。なんかさそういうふうになんかいろんなコミュニティとかもできてたりとかしてね。ちょっとねなんかだからリスナーのみんなのあれどれほど身近なのかねそういうのが。地方とかだとまた違うのかなとか思うけどでも地方でもさ例えば広島クラス広島仙台とかさそのクラスだ
と、ね、
もう全然いるでしょもう身近に外国の人っていうのって。だからそれより下だよね多分がどれほど身近に感じてるのかはちょっと知りたいなと思いますのでもしよかったらメールいただければというところで bi4@bside.jp bih@bside.jp です。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい TM レボリューションのライブが見たいそんなあなたまずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMM ACDC みたいに言わないと ACDC み
たいな M やんのこんなら超でかいんだから。
石川
ホマブルンの
インサイドライブ。
三浦がその見かけたのはインド人のご夫婦で、お子さんがいてってこと
ちっちゃいお子さんがいて、
それは日本語で会話してるの。
会話日本語でしたね全部。
もうだから訳が分かんないよね
多少なり片言だったけど日本語でしたね。
なんだろう、だからそのお子さんの方は普通に日本の学校行ったりするから、お子さんの方が日本語流暢だったりとかする
になるんでしょうね。でもう泣いてるぐらいだから、まず喋れる感じにもなかったぐらい。
あ、でもそれ考えるとむしろヒンズー語を喋れないのかもしれないね、うん、これから先、うん、お父さんもお母さんも日本語で会話してるってことは、なんかさ、もうついてが早すぎるスピードが。
それが一番マジの世界。
外国人見ただけでもう大騒ぎだったんだから俺ら。見たよっつって。いたよっつって。
めちゃくちゃいいことですけどね。いろいろね。
するの。
何もなくなる。
インサイドユアライフ。